1月14日金曜日、今日の天気は晴れ。日本放送飯田浩司の OK コージーアップ。朝6時を過ぎました。おはようございます。日本放送アナウンサーの飯田浩司です。
おはようございます。日本放送アナウンサーの新業一華です。
日本放送飯田浩司の OK コージーアップ、この後8時まで生放送です。いよいよですね、明日明後日15、16と、はい、大学入学共通テスト、まあ、ちょっと前まではね、うん、センター試験という言い方をしていましたけれども、まあ、それが行われるということでありまして、まあね、受験生抱えているお宅なんかは今まさにピリピリしているという時期でもあると思いますしね、思い出すともう私なんか20年以上前の出来事ですんで、ほとんど記憶も薄れてるようなところですけれども、
はい、
なんかいろんなところで話してますけど、私は大学の入学テストはですね、推薦入試で、はい、年明けよりも前に試験を受けて、ご加工いただいたということもありまして、このセンター試験当時ね、に関しては、予備校の先生に誘われてですね、ほら、試験会場の前で激励するみたいなのあるじゃないですか。
そうありますよね。
そうそうそう。はい、あそこにね、お前も一緒に来いなんつって。
飯田さんも行きましたか、
お前に。そう。で、その予備校の先生の新車に乗って、出かけるみたいなとこだったんですけど、缶コーヒーを買ったわけですよ、寒いからね。で、缶コーヒーを買って手で温めながらこう飲んでたら、突然先生が車発車させるもんだから、思いっきりそのコーヒーをこぼして、
新車に、
新車の助手席を思いっきりコーヒーまみれにしたって。
怒られませんでした？
むちゃくちゃ怒られた。お前
っつ
って、またさ、いいスカイラインかなんかに乗ってたんだよ、その先生が。ごめんごめんなんつってね。そう。そっからあだ名がカフェになったね。っていうような思い出がありますが、そう、なんかコーヒーを買ってこう集中をしようみたいなのって、うん、確かに私もその推薦入試の時もコーヒー買いながらですね、
はい、
新聞をこう持ってきた新聞をこう読んで、
だいぶ貫禄ありますね。
でしかも試験会場の外に出て、なんか廊下のところのベンチでこう優雅さをこうアピールしながら気持ちを落ち着かせようみたいなね、結局そういうことをやって、なんとかなんとかという感じだったんですけど、コーヒーはなんか飲んで集中しようみたいなあったよね。
ありましたね。私缶コーヒーが昔も今も大好きなんですけど、
今目の前にあるね。
あ、そうなんですよ。さっきちょっと買ってきちゃって飲もうと思って、買ってきたんですけど、私がその高校3年生だった時、うん、2010年とかその2011年受験の時っていうのがちょうどサムライエスプレッソっていう缶コーヒーが出ていたんですよ。
へー。
これが自動販売機押すと何が出てくるか分からなくて、12種類ぐらいあるんですけど、戦国武将や、
はい、
あと幕末の志士のなんていうんですかね、サムライ装束っていうんですか、がこうデザインされた缶がどれが出てくるか分からない12種類で、それをいつも買って図書館で、学校の図書館で勉強してたんですよ。
ほうほうほうほう。
で、今日はじゃあ勝海舟の力を借りて勉強するとか。
なるほど、ね、
今日は前田利家さんの力をお借りするとか。
ほう、これか。
あ、見つけました、画像。
侍って思いっきり真ん中に書いてある缶。
そうなんです、おしゃれなデザイン缶で。
ああ、なるほどね。で、甲冑のイラストであったりとか、
はい、
新選組のダンビラ模様であったりとか。
そう、
ああいうのが、
はい、ピントされていて、これが私の結構やる気のエンジンにはなっていて。
いや、すごいぞこれ。しかし今、はい、メルカリのサイト開いたんだけどさ、空き缶が12本揃って1499円で売ってるって。こんなの空き缶売ってんの？すげえな。
いや、だからその12種類を、うんうんうんうん、その受験勉強しながら全部出そうと思ったんですよ。
なるほど。
どうしても真田幸村さんだけ出てこなかったっていう。
結局、じゃあ何、残り11個は揃った、
まあ、揃ったんですけどね。それがちょっとこう受験の楽しみでもあり、そして私立文系だったので、東京に出てきた時は滞在先の近くにそのサムライエスプレッソの自動販売機があって、
なるほど、
受験会場に行く時必ずそこで買って って、うん、今日は近藤勇さんの力を借りるみたいな感じで、あの受験会場に行っていた、はい、思い出がありますね。
なるほどね。もし真田幸村が出ていたら、すげえ貴重だったんだろうな。
そうですね。私にね、もう全部揃ってましたからね、そしたら。
はあ。そうそう。まあでもこうね、あの、いろいろこう緊張するところでありますけど、こう前向きな気持ちでこう臨むっていうのは非常に大事だなと思ったのが、あの、受験とはちょっと違うんですけど、この会社のね、就職活動で試験受けてるときに、日本放送のね、試験、当時お台場の社屋でやってて、マイクテストがあったんで、スタジオの脇でこうちょこんと座って待ってたんですよ。そしたら別のスタジオで収録を終えたですね、ある人がこう向こうから出てきて、もう僕にとっては五光を指すような、すごい人で、これは絶対受かるぞと思ったんですよ。誰かというとですね、あの1985年の我がタイガースの日本一を率いた吉田芳雄さんが、ムッシュよ、もう吉田ですよ。向こうからこう出てきて、多分ね、あの当時、長嶋茂雄さんが番組持ってて、ようこそ長嶋茂雄ですっていう、その番組ゲストで来られてたらしいんだけど、向こうから吉さんが出てきた時にはね、おー、俺はこれで受かるかもしれないって、こんな縁起がいいことはないと、もう直立不動で立って挨拶しちゃったもんね。いやー、まあ、あの、何でもいいんで、こうね、そういう吉兆を見つけながら行くっていうのは、うん、ね、いいかもしれない。
確かに、
ね、緊張するとちょっとネガティブな気持ちになるかもしれないですけど、本当、受験生の皆さん、頑張れ！
頑張ってください！
ね。あなたの声を届けますリスナーズオピニオン、この傾向ジアップはリスナーのあなた、コメンテーター、私田新業アナウンサー、番組スタッフみんなで作り上げるニュース番組です。ぜひメールやツイッターでご意見をお寄せください。今朝のコメンテーターは外交評論家で内閣官房参与、三宅邦彦さん。取り上げるニュース、まずは新型コロナオミクロン株、濃厚接触者の待機期間短縮、今日にも決定というニュース、そして通常国会施政方針演説の原案が出てきました。さらにイランのライシ政権が中国ロシアに接近、アメリカが北朝鮮の核ミサイル開発で制裁、そして NATO とロシアの会合について、で、7時40分過ぎスクープアップのゾーンでは三宅さんに聞く今年2022年に起こらないこと、産経ワールドウォッチのコラムからお送りいたします。ここが気になるのコーナーです。スタジオには朝刊各紙が入ってまいりました。もうこのところはね、新型コロナの話ばかりで一面トップというところですが、今日は2つのテーマが一面のトップであります。まずはワクチンの接種について、まあ、3回目の接種、いわゆるブーストと、ブースター接種と呼ばれるもの、もともとは8ヶ月間を空けてなんていう話がありましたけれども、それを1ヶ月短縮するだなんだという話、まあ、このところずっとリークで漏れてきてて、それが一面トップというところなんですが、今日もですね、読売新聞、接種間隔1ヶ月短縮、コロナワクチン3回目一般7ヶ月と、それから産経も3回目接種1ヶ月前倒し、高齢者6ヶ月一般7ヶ月それから日経も追加接種間隔6から7ヶ月政府1ヶ月前倒し決定というふうに出てきております。いや、あの、早やれっていうね本当に。それから朝日と毎日は濃厚接触者の待機期間を短縮へというニュースであります。まあ、社会機能維持が目的というふうになっておりますが、14日間から7日間が軸という朝日の一面、毎日も濃厚接触待機10日に短縮ということで、まあ、このね、日数に関してというのが、結構バラバラですけれども、政府検討専門家が提案というふうに出ております。で、一方で東京新聞は東京都の方針について、病床使用 20% でまん延防止とか検討、 50% で緊急事態と、いうことが出てきております。まあ、あの、この病床の使用率というふうに出ていて、まあ、あの、入院者の数というところ、まあ、現状足元の数字は1000飛び56人で 15% を使っているということになっているようであります。ただし重症者用の病床の使用率は、4人で 1% と、このあたりをどこを、取っていくかということと、まあ、これ、あの、厚生労働省も絡む話なんで、なかなかこう難しいのかもしれませんが、一番最初に、まあ、オミクロンの方は基本全員入院だというふうにな形で入院させた、まあ、軽症または、ほぼ無症状という方々も、原則10日間、 病床にいなきゃなんないし、その上、その上で、検査で陰性になった場合は退院ができるということなので、まだまだその辺の人たちが病床をこう埋めていると、なんといっても重症者用の病床は4人しか使っていないということですから、その辺の運用のね、部分がまだまだ尾を引いているところがあるんで、これじゃあ今 15% で 20% になったからまん延防止等重点措置だっていうのは今度は社会に対しての影響が大きすぎるというのと、蓋開けてみると、まあ、なんというか病状でピンピンしてる人がいっぱいいるのにこれでまん延防止なんですかっていう、そこもちゃんとこう見とかなきゃって、これまた数字だけで判断することがいいのかどうかっていうのは、一つ考えうるところなんではないかと、まあ、私は思うところであります。さあそして、気になる記事を少しだけご紹介いたしますが、結構ね今日は後ろの方の記事なんですけれども、これ朝日新聞がですね、社会面の第三社会面で報じておりますが、太平洋の地底ゴジラ命名知ってた、巨大ドーム型地形国際機関で登録という見出しがついております。沖ノ鳥島の南東およそ600キロのですね海底に、ゴジラが現れたというリードが書いてあるんですが、これ海上保安庁のですね海洋情報部というところが出しています、メガムリオンというですね、地殻の下にあるマントルが海底面に露出してできたドーム状の高まりの、地形のことを指すんですが、まあ、これをですね国際的な、まあ、研究者の方々で、きちっと名前をつけようと、まあ、もともと海保などが参加する研究グループの間ではゴジラメガムリオンというふうにもともと呼んでいたそうなんですが、これが正式決定されるということで、まあ、地球最大のメガムリオンだと、その巨大さは、縦125キロ、幹が55キロ、東京都の3倍の面積があると、そんなにマントルが湧き出てドーム状になってるんだっていうところなんですが、太平洋の海底といえばこれね、新業さん、ゴジラの巣ですよね。
あ
これちゃんとね東方にも許可取ったんだってさ、
そうなんですね、
すごいよね。チーフゴジラオフィサー CGO を務める、東方の、太田啓二常務執行役員は、地球史上最強のゴジラの名を冠していただけたことを大変光栄に思います。ゴジラにとって海は切っても切れない関係で、この巨大なゴジラメガムリオン地形区は、の上を優雅に泳いだこともあるんじゃないかと思いますなとコメントをしたということで、おーそうかーと、行ってみるには沖ノ鳥島よりさらに遠いんで、ものすごく遠い、グアムと沖ノ鳥島のちょうど真ん中ぐらいだと、いうようなことありますが、どうですか、
聖地巡礼行けないもんですかね
東京都の3倍の大きさがある聖地だそうです以上ここが気になるでした。この時間からコメンテーターの方々ご登場です。今朝は外交評論家内閣官房参与三宅邦彦さんです。明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
まあ大晦日にね、一緒に番組をやっていただけにという感じなんですが、
翌日に行ってくださるならと思ったね。
そうそうそう本当にね、
2週間経ってますから、
はい、よろしくお願いします。まず濃厚接触者の待機期間短縮、政府今日決定というニュース、7日間短縮かというようなね、記事も出ておりましたけれども、
これね世界中で問題になってるんですよね、これ日本だけの問題じゃなくて、アメリカのニュース聞いてたら、10日間もそのうちの前半の5日間と、ね、後半の5日間で少し対応を変えようとして、それで CDC がそれを発表したらば、遅い批判が来てね、その対応に追われてたんですけども、で結局質問は何が根拠なんだと、科学的な根拠はあるのかと、いやいや、それともビジネスをね、動かすためにも、ある程度緩和しなきゃいけないという要請もあるわけだから、どっちなんだとかいう議論を、カンカンガクガクやってるわけ、アメリカでも、ですから、日本でも当然そういう議論があってしかるべきだし、まあ、それは待機期間ね、短縮、それはその方がいいですよ。これはね、やっぱり いろいろ海外からね、はい、帰ってきて、3日、6日、そしての濃厚接触者であれば14日間。
14日間、
うん、これもね、やっぱり相当なストレスですよ。
うん、
でそれはあの日本でね、国内で多くの人は、まあ、海外なんか行かないから関係ないと思われるかもしれないけど、これはね、やっぱり社会全体大きなストレスになってるんで、なんとかね、短くしてもらいたいなっていうのは本音ですね。
まあね、あの検査をしてそれで陰性であればね、
そうなんですよ。
もち
ろんそこにいる人たちがですよ、あのいる間にね、オミクロンこんなに広がっちゃってるわけで、なんでいるんだろうなという人もいるかもしれませんね。
さあ、ここで番組からお知らせでございます。
はい、再来週1月24日月曜日からの1週間、北京に先駆けて熱い戦いが始まります。
我々 OK コージーアップもラジオの金メダルを目指しております。取り急ぎゲストが決まりました。自由民主党高市早苗政調会長でございます。経済外交ミクロン与党の政策のキーパーソンが満を持してコージーに降臨いたします。
はい、そしてさらに朝6時40分過ぎの黒木ひとみさんの朝ナビには、サッカー元日本代表の大久保吉田さんが毎日登場です。
そしてご好評にお答えしまして、プレゼントは千葉の美味しいカレーがカムバック。
カムバック、うん、再来週1月24日月曜日からの日本放送飯田浩司の OK 工事アップ、お聞きの皆さんの応援何卒
よろしくお願いいたします。三宅さんにはね、はい、いつも通り金曜日28日の日に出ていただくと、は
い、ありがとうございます。
一つよろしくお願いします。お願いいたします。
ね、ちょっとですね、はい、まあ、後ほどスタッフから早起きのご相談があるかもしれませんけれども、スペシャルウィークちょっとだけ早い時間から出ていただく
いつものやつ、ね、
はい、まあでもね、国会が始まって、予算委員会は多分本格的に審議始めてるという最中ですから、いろいろ論点が、
まあ、あの国会待機に比べれば、
国会待機
あれは徹夜ですから、
下手
すると、
国
会答弁作りとかね。
そうですよね、元外務省で
みんなどうしてるのかな、まあ、昔ほど、厳しいことにはならない、徹夜でやらなきゃいけないってことはないのかもしれませんけど、大変だと思いますよ、
ね。それこそ先週ですね、あのブラック霞ヶ関っていう本を書かれた、方を、千正康弘さんという方をね、元厚労省の方なんですけど、
まあ、
国会待機の話もいろいろ本にまでできて、
だって霞ヶ関 の官僚組織ってのは世界一のブラック企業だからね。
世界一のブラック企業
あんなことやってる国ないですよ、
やっぱり、
絶対ないですよ。
個人事業主の皆さん、毎月のキャッシュフローにお困りじゃないですか。セゾンプラチナビジネスアメックスカードなら最長56日の支払い猶予で余裕を持ったキャッシュフロー、さまざまな支払いを一元管理して業務を効率化。さあ、ビジネスを後押しする一枚を、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
あなたと一緒にニュースを考える飯田浩司の OK 工事アップ。では次第最初に取り上げるニュースはこちらです。17日召集の通常国会、岸田総理の施政方針演説の原案が判明。来週月曜17日に召集予定の通常国会で、岸田総理大臣は就任後初めてとなる施政方針演説を行う予定です。その原案が明らかになってきました。外交安全保障の分野では、日中国交正常化から今年で50年を迎えることも念頭に、中国と建設的かつ安定的な関係の構築を目指すとしております。さらに核軍縮について、各国の政治リーダーの関与も得ながら、核兵器のない世界に向けた国際賢人会議を立ち上げる方針を盛り込んでいるということです。でさらにですね、来年は G7 のサミット議長国だと、
ね、
いうことを睨みながら、新しい資本主義の実行計画を春に取りまとめた上で、資本主義の変革に向け世界の議論を先導すると宣言をするというようなことが盛り込まれるようです。
まあ、私ね、経済学者じゃないですから、どこまでこれ か確信を持って言えるか分かんないんだけれども、やっぱり成長と分配っていうね、このバランスっていうのは僕はこれも永遠の課題だと思ってるんですよ、
はい。
まあ、資本主義ができて、そして弱肉強食やったわけですよね。その結果、まあ、非常に格差が広がって、
はい、
でそれが問題だっていうことで社会主義が生まれる。
うん、
しかし社会主義だとやっぱりダメで、
うん、
それで日本はどうしたかっていうと、まあ、ある意味で社会主義 的な政策を一番真面目にやって、でしかも成長もある程度やったという意味ではね、おそらく70年代80年代までは優等生だったんだと思うんですよ、はい、だけどもそれはやはりどっかで行き詰まる、そしてバブルが弾けて、
はい、
でその後ある意味では新自由主義的なね、まあ、すなわちもっと自由にやると、そういう政府の関与を減らすということになってやった、でそれで諸外国もいいように言うんだけど、じゃあ実はそれは格差が広がったんですよね、
はい、
で中国もある意味で国家新自由主義やってるわけですよ今、だけどその結果何が起きたかって中国でも失敗してるわけです、格差はどんどんどんどん広がって、だからこそ共同富裕なんてあかなこと言ってるわけですよね、
習近平氏
が。となると、やはり成長と分配のね、このバランスというのはこれはまだ答えが出ていないし、
はい、
もしかしたら永遠に出ないかもしれない。でも日本はいい意味でも悪い意味でもこの失われた何十年かがあって、
はい、
そしていろんなものを学びましたよね。90年代の日本の政策も随分叩かれましたけど、今から思ったらそのバブルが弾けて、そしていわゆるバランスシート不況になってね、
はい、
そこでいろいろな試行錯誤しながら持ち直してきたわけですよ、ここまで。ですから日本の経験とそれからいろいろな知見ですよね、
はい、
これを考えるとですね、当然新しい資本主義とどう呼ぶかは別として、成長と分配に関する新しいやり方、
はい、
新しいその方針をですね、示すことができたら本当にそれは日本はできないことはないと思ってるんですよ。で ある意味でも本当の意味でもその中国も失敗していて、アメリカもそのなかなかうまくいっていないときに、日本のやり方が一つのモデルになるってこと可能性は僕は十分まだあると思う。ただその代わり、ある程度緩和をもう少し自由化をしなきゃいけない部分もあるかもしれませんけどね、
その辺のこう政府の関与の仕方のバランスっていうものも問われてくるんですかね。
そうだと思いますね、まあ、どのような形で、考えをまとめられるのか、
はい、
文藝新聞に出るっていうんでこれを読まなきゃいけない。
でここの部分とその、まあ、経済の強さみたいなところがまた安全保障にもこう絡んでくるわけですよね。
そうですよね。やはり経済が伸びなければ当然安全保障はできない。そして高齢化が進めば社会保障費を増やさなきゃいけない、
はい、
じゃ あ防衛費とのバランスはどうするんですかと、中国はもう桁違いに増やしてますよという、はい、ポイントでしょうね。
まあ、その辺も含めてどうですかね、今年っていうのは結構こういろんな意味でこうターニングポイントになるかもしれない。
そうですよね、まあ、だけどそれよりも何よりも選挙がいっぱいあって、
あ、確かにそうですね、世
界中で選挙があるわけですから、
はい、
国でもアメリカでも日本でもあるわけですからね、
うん、
そういう意味では、うん、その国内情勢も当然という、あともう一つはやっぱり、
はい、
サミットのね、どこでやるかっていうのも気になりますよね。
この来年のね、日本で、行うというサミット、前回伊勢志摩でした。
そうでしたね、
はい、
まあ、広島っていうのも一つのアプションだと思うけど、まあ、警備の問題もあるし、いろいろなかなか難しいと思うけど、できたらそういう象徴的なことができたらいいなと個人的には思いますね。
まあ、岸田さん広島
ご出身ですね、
のね、地の出身だと、まあ、オバマさんを呼んだと、あの外相時代のという話、
あれは極めて重要な会合だったと思いますね、
日米の間で、
やはり和解の象徴するね、
です
からこれがこう世界に広げられたらそれはそれでいいと思うけども、まあ、サミットはサミットということなのかもしれませんけどね、
はい、まずは通常国会施政方針演説の原案についてでした。
ここでポッドキャスト YouTube でお聞きのあなたにお知らせです。ラジオ局日本放送飯田浩司の OK コージーアップ週末増刊号を毎週土曜日の午後に配信しています。1週間のニュースの振り返り、そしてこれからのニュースの予定、さらに今週の株式市場のまとめと来週の見通しについてお伝えしています。後半にはコージーアップコメンテーターがゲストと対談するコーナー、今月は経済学者の飯田康之さんとビジネスコンサルタントの三枝理恵子さん登場です。週末もぜひチェックしてください。
おはようニュースネットワーク、取り上げるニュースはこちらです。イランのライシ政権が中国とロシアに接近。イランのライシ大統領が今月ロシアへ訪問し、プーチン大統領との会談を予定しています。 またイランのアブドラヒアン外相が週内にも中国を訪問するようです。いずれも安全保障や経済面の協力策を協議するとみられております。イラン核合意の再建交渉が難航する一方で、ロシアや中国との連携を演出し、アメリカに揺さぶりを強める狙いのようです。中ロに一段と接近しているというような、ね、記事が出たり
して、これを、ね、そのイランとアメリカの関係だけでこう見ると、はい、おそらく不十分だと思うんですよ。私は常に見ているのは米中ロを見ているんですけれども、はい、今回の動きを見ていると、イランはまず第一に、アメリカとの核交渉、これもう終わった、もしくは事実上できないと見込んでいるってことですよね。もともとはトランプさんが、ね、何を間違えたか知らんけど、やめちゃって、ね、核合意から離脱をする。そして、去年、ですよね、
はい、
新政権、バイデン政権ができて、一応復帰をするということで交渉する。だけども、そうは言っても、イランももうすでに相当程度、実は核開発を進めてますから、それ全部チャラにしたらあかんませんよと。ね、それから、ウランの濃縮もどんどんどんどん濃くしてるわけだから、
はい、
それも減らしなさいよと。これはね、イランはもう、イランじゃない、ウランじゃない。受け入れられないんですよ。ですから、その意味では、これを見て、ああ、ようやくイランも腹決めつつあるな、
はい、
つまり大きな流れとしては、
はい、
バイデン政権になって、これトランプさんのなんかわけのわからんことではなくて、本気でアメリカは中国との競争を最重視することになった、
はい、
そしてアフガニスタンから撤退をする、そして欧州もそれから中東ももちろんプレゼンスは残すけれども、特に中東においてはアフガンとかシリアとかイラクとか、この辺はもうやめるけど、湾岸でのこの対イラン対決と、これは変えないねと、
はい、
つまりイランに対してはものすごい厳しくなるねと、こういう大きな流れの中でイランが生き延びるためにはね、
はい、
これも他にオプションないですよ。中国とロシアに近づくのはこれは当然なんだけれども、じゃあ彼らがね、イランのために一肌脱ぐか、脱がないですよ。
脱がない、
うん、アメリカが困ることをね、
はい、
いくつか、持って常に駒として持っていたい、弾として持っていたい、だからイランが来るんだったらそれはイランに対して、はい、それは支援しますよ。だけどね、それでイランとの関係を戦略的に強めるという気は僕は到底ないと思う。ロシアも中国もアメリカとの関係が一番大事ですからね。その意味ではね、ライシ政権が接近したと言ったって、
はい、
それは極めて戦術的な動きであって、戦略的にですね、イランと中国もしくはイランとロシアが何か同盟的な形になってね、アメリカと対決できるかと言われればね、私はそんなことはないと思います。ですからその意味ではイランは実は追い詰められている部分があって、
はい、
もちろんだけど石油も出ますしね、そして強力な軍隊持ってますし、侮れないとは思いますけれども、あ、イランもついに、まあ、保守派になってね、これで、
はい、強硬的な
出口がなかなか見出しにくくなったなと、袋小路に入ってるなと、まあ、相変わらずなんですけどね。ということで、今急に中国とロシアに接近したわけでは必ずしもないけれども、
はい、
方向としてはこれあまりいい方向にはいかない、すなわち核合意が、まあ、その近い将来ね、
はい、
また復帰、アメリカが復帰して、そしてイランの核開発ってものにある程度歯止めが効くというような甘い見方はですね、おそらくこれでなくなるだろうなと思います。
でもそういう方向に行ってってことは、まあ、核開発裏濃縮も含めて、こう進めていく方向、
そうなると思います。
これそうすると対岸の湾岸諸国は
まあね、だけどその前にそれでいいのかって話ですよね、イスラエルも含めて、
はい、
ね、そうなるとアメリカも含めてですよ、イランが核開発をするということのインパクトはですね、もちろん北朝鮮もけしからんのだけども、
はい、
中東全体に与えるインパクトを考えるとね、絶対に私だったら阻止したいですよ、絶対に、
はい、
で絶対にってどういう意味かっていうと、 軍事力を使ってでもと。じゃあアメリカがそれやるかいなと、いや、やれないかもしれない。じゃあイスラエルにできるのかいなって、技術的には難しいかもしれない。いろんな議論がもう十何年前からあるわけ、昔からね、
はい。
その議論がまた、一時、イラン核合意によって、少し静まっていた、その、より、なんて言うんだろうな、
はい、
軍事力を含む解決策、もしくは対応策、
はい、
というものの議論がまた、帰ってくる可能性があるという非常にまあ嫌な関係ですよね。そのようなこれもあの米中アメリカが米中に、うん、あの競争というものに、優先順位をシフトしたことによって、
はい、
そして、ロシアも中国ももちろんしてイランも、場合によってはトルコも、うん、このような新しい状況においてアメリカのなんていうかな、中東における特に力の真空が生まれるわけですから、
はい、
それをどのようにして埋めるかっていう非常にあの戦略的に重要、彼らにとっては重要な判断を今しようとしているんだと思います。ですから極めて重要な動きだと思ってます。
これそうすると、まあそのね、いろんな工作活動みたいなものも活発化、
あ、そうですよ。今まではあのどこの国とは言いませんけど、イランの核施設ってのは相当あのいろんな形で、
はい、
ね、ある時は、ウイルスを使いね、
そうですよ ね、 ね、
ある時は、ね、本当にあの暗殺団を送り込んだりして
勇者が亡くなったってのありました。
すげえなと思う。どこの国やってるか知りませんけどね。すげえなと思う、ね。やられちゃう方もやられちゃう方だけどね。何やってんだと思うけども、そういうレベルでは済まなくなってくる恐れがあるので、ちょっと心配ですよね。
ねえ、イランだって、まあ、対抗かどうかあれですけれども、ヒズボラであったりとか、フーシアであったりとか、まあ、イエメンだとか、ね、レバノンだとか、いろんなところでこう不安定な。
そう。そこでももちろん揺さぶりかけられるし、それよりも何よりも今濃縮欄の濃縮度がね、
はい、
これ6割とか言ってるわけで、ね、普通だったらちょっと 0.5% とか、
まあ、原子力発電だったらそんなもん
全然 20% ですよね、
はい、
それが50、60になればね、あっという間に90になるんですよ。で90になったらこれあの兵器規模ウェポングレードというんですが、
はい、
そうなればですね、これはあの大変なことになる、と思ってる国が少なくとも数カ国あるわけです。この現実を考えるとね、ちょっと嫌だなと、この動きは、という感じですね。
はい。そして2つ目のニュース用意していたのは、はい、アメリカが北朝鮮の核ミサイル開発で制裁というニュース、まあ、あの北朝鮮とロシアの関係者個人で7人そしてロシア企業1社に対して制裁を科したと、ブリンケン国務長官が発表しております。北朝鮮は制裁の拡大を、まあ、非難するということで朝鮮中央通信、あ、北朝鮮外務省が、声明を発表したということです。
まあね、このロシアの関係者が7人いる、まあ、含めて7人ですか、ロシア企業、はい、まあ、ですからロシアあたりから情報が流れている、技術が流れているということなんでしょう。ですからアメリカはアメリカでそこはよくあの、フォローはしていると思うんですよね。ただこれやったところでおそらく北朝鮮にとっては痛くもかゆくもないでしょうね。でなぜかというと、これもイランと同じなんですけれども、
はい、
北朝鮮それは今コロナで厳しいですよ、おそらくね。それから経済制裁も効いてます。でも北朝鮮を潰したら困る国があるわけですよ。それはあの、はい、どこの国とはいかないけど、うちの近くにでっかい国があるでしょ。
でっかい国がありますね。
北にあのクマみたいな国があるじゃないですか、
はい、
どちらも、これはあの必要なんですよ。
必要、
特にあのでっかい国は必要ですよね。ですからあの要するに米軍が駐留するですよ、
はい、
韓国とね、直接やりたいかと、
はい、
直接対峙したくないか、どうせ干渉国が欲しいわけです、どうしても、そして北の熊さんはですね、
はい、
やっぱり自分たちだって極東があるんだぞと、
私
たちは極東の国なんだから、そんなあれですよと、アメリカの思うとおりやらせませんよと。となればね、
はい、
間違いなくそれは関与してくるわけですよ。ですから北朝鮮にはちゃんと呼吸できるスペースが必ずあると。ですからこの制裁はもちろん正しいことなんですけども、
はい、
どの程度効果があるかというのは疑問ですよね。
でもう北はこう着々とミサイルをこう、あ、
そ
ら
そうです、
開発してきて、
その技術はどんどんどんどんあの高まっていくし、
はい、
当然のことながらアメリカもの技術を高めてるわけですから、何のことはないが、彼らは生き延びのためにやってるわけですからね。別にあの線香花火じゃなくて、あのお祭りの花火で売ってるわけじゃないですから、
はい、
その意味ではあの彼らの 核開発はこれ永久に続くと思います。まあ、どこまでできるかは別としてですね、
でそれに対してじゃあ、まあ日本もこうどう守るかっていう視点
は必ず必要ですよね。そうですね、今のような状況では必ずしも今までのミサイル防衛っていうのは効果ある程度減災されてますから、それはやはり対応力、抑止力、攻撃力、ぶっちゃけて言って攻撃力が必要だろうと、そうしないと抑止できないという時代になるだろうなと思いますね。ですから考え方を少し変えなきゃいけない時期に来ているのかもしれません。
今年は国家安全保障戦略の改定と。
そうですね、それも踏まえて改定がなされるべきでないといけないと思ってます。
個人事業主の皆さん、毎月のキャッシュフローにお困りじゃないですか。セゾンプラチナビジネスアメックスカードなら最長56日の支払い猶予で余裕を持ったキャッシュフロー、さまざまな支払いを一元管理して業務を効率化。さあビジネスを後押しする一枚を、セゾンプラチナビジネスアメックスカード。
続いて教えてニュースキーワードです。 NATO とロシアの会合。まず背景を説明しますと、ウクライナ国境周辺では隣国ロシアがおよそ10万人とされる軍の部隊を展開し、軍事的な緊張が続いております。欧米側がロシアに軍を撤退させるよう求めているのに対し、ロシア側は NATO 北大西洋条約機構がこれ以上加盟国を増やして拡大しないことを法的に保障するよう要求しております。これを踏まえて次のニュースです。軍事的な緊張が続くウクライナ情勢をめぐって NATO とロシアとの会合が今月12日に開かれ、ロシア側は NATO が加盟国を増やして拡大することは自国の安全保障上受け入れられないと主張しました。一方 NATO 側はさらなる拡大はしないと保証することはできないと改めて強調し、双方の隔たりは埋まらなかったということです。このところその米ロで、時間級の、ね、協議が行われたりと、ウクライナ情勢取り沙汰されておりますが、どうご覧になりますか。ま
あ、簡単に言うと、はい、ロシア、ソ連が崩壊をして、そして NATO が東方に拡大をする、これ自然の流れですよね。はい、だけどプーチンさんはそれを認めてないんですよ。彼の言い分を言うとね、はい、1990年にそもそも約束したじゃないか、合意したじゃないかと、もう NATO は拡大しないって言うたじゃないか、これ嘘なんですけどね。嘘なんだけども、彼はそう思ってるし、そうフェイクニュースなのかもしれないけど、そう思ってるわけです。
はい、
ですからなんとかね、今までこうやられてきたんで、ちゃぶ台会社はまあ無理にしてもね、少しでも巻き返したいという気持ちがずっとあった。
ね、
だからそれだけじゃここまで、こんな無理難題をアメリカと NATO に、はい、まあ、吹っかけてるわけですからね。なぜこんなことするかって、先ほどの話と同じなんで、イランと同じなんですけども、
はい、
やっぱりアメリカの関心はアメリカから中国、ロシアから中国に移った、もしくは中東から中国に移ったよねと、そうするとアメリカは忙しいでしょうし、そして、中東からもこうやって離れていくとなると、
はい、
必ずしも離れてるわけじゃないんですが、これは絶好のチャンスやねと、プーチンさんからすれば、
はい、
またでバイデンさんは大したことねえしね、ちょっと脅したらぐらいじゃダメかもしれないけど、もしかしたらこれ巻き返すチャンスが、絶好のチャンスが来たんじゃないかと思ってるに違いないんですよ。ですから彼はものすごい、まあ、去年のね、
はい、
米ロ首脳会談で何をしたかっていうと、実は新しい条約を結びましょうと、
ね、
これ2本ありますよと、一つはアメリカとロシアの条約、もう一つは NATO とロシアの条約、簡単に言うと、もう今まで、ね、拡大してきたかもしれないけれども、
はい、
NATO はもう基本的にロシアの、ね、近いところには来るなと、帰れと、
はい、
核兵器も置くなと、ということを言ってるわけですね。ですからなぜ今回 NATO とロシア会合をやるかといえば、アメリカとやって、
はい、
で終わって、でうまくいかなかったわけですけども、もちろん相手はアメリカだけじゃなくて NATO がありますから、 NATO の とも当然交渉をする、そして新しい条約を議論したいということなんでしょう。だけど、まあ、ロシアからしたって、はい、アメリカと話がつきゃね、 NATO なんかなんとでもなると思ってるから。
なるほど。
いう部分もあるかもしれません。あら、もう一つ大事なことはですね、
はい、
やはりあの NATO のソ連が崩壊した後、うん、NATO の中でもいろんな議論があったみたいですよね。その中でその90年代に、はい、当時の NATO の事務局長が非常に強いイニシアティブを取って、
うん、
そして、東方に拡大をするということが、まあ、動き始めたということもあるんで、
はい、
まあ、ロシアからすればね、あの、うん、NATO をよく考えろと、こんなことやったらろくなことはないぞということで、別途 NATO ともにも働きをかけてね、なんとかアメリカを説得させよう、もしくは、まあ、その NATO の中にはロシアとの関係が深い国もありますから、
はい、
そこでまあ分断をしようというふうにしているんだろうと思いますけど、さあお手並み拝見ですね。
これそのアメリカの、まあ、重心が東アジアに移ってきている、
う
ん、まあ、それこそね、あのオバマ政権の前から動いてはいるという話 で、であのそこを見ながらこうロシアが今回動いているという話ですが、
う
ん、これ中国との連動っていうのはどこまであるんですか。
中国が連動していると思いませんが、少なくとも中国に頼らざるを得ない部分がロシアにはあるわけですよね、
はい、
ですから中国とあの話事前に話し合ってこういうことをやったと私はとても思えない。中国にはそういう発想はないと思うんですよ。これはプーチンの発想ですから、このすごいのは。
なるほど。
だけどもこれをやることによってアメリカをガタガタガタガタ揺さぶることができる。だから中国さん、ロシアって頼りになるでしょと、ね、だからこれからもよろしくねという無言のメッセージがあったかもしれませんね。要するにあのアメリカとロシアが欧州で忙しくなればですね、
はい、
中国はそれだけ一息つけるわけだから、そういうことだと思いますね。
今日のキーワード、 NATO とロシアの会合というニュースでした。さあ続いてはここだけニューススクープアップです。あ、三宅さん、新年初めてのこの叫びということになりますね。
いや、あ、そうだ、
そうですよ、2022年も一つ
一瞬忘れてた。そうだ。したね、これ。
そんな嫌な顔しないでくださいよ。
やるのまだ。
いや、まだまだやりますよ。さあ、ありますよ。ということで、わかりました、
はい。
この時間、最後のニュースを、おスクープープ
ープープープーで終わっちゃった。
うん、なんか、歌舞伎の格好したね。
そうそうそう、ちょっとね。
も
う
ラジオじゃ分かんないから、それ。説明しないと。
失礼しました。
いやい
や。では、三宅邦彦さんに聞く今年2022年に起こらないこと、
はい、
まあ、何が起こりますかねっていうふうに聞くのが常套句ですけれども、今回三宅さんには何が起きないのかを提言していただきます。
まあ、提言というか昨日のね、
はい、
日経新聞に出てますんで、
ワールドウォッチ、
ネットでも見れますから、まあ、あの全部お話しするっていうのは、なぜこういうことを始めたかの話しましょうよ。まずはね、
はい、
なぜね起きないことを書いたか、
はい、
要するに、まあ、いろいろあれ、毎年この時期になるとね、今年のね重大リスクとかさ、
はい、
ね、よくね、だから、ね、から何が起きるんじゃ、予測とかなんとか言うじゃないですか、あんな当たった試しがないか、ね、もしくは誰でも分かるようなことが書いてあるわけですよ、こんなものね、似たようなこと書いててしょうがねえと、だったらね、起きないことを書こうじゃないかと、
起きないこと
を書こうじゃないかというふうに、何年か前から、
はい、
あの逆転の発想で書き始めたのがこれでございます。今回はですね、最初、はい、プーチンは諦めないと書きましたね。
プーチンは諦めない、
まあ、あの初めね、その、ウクライナに軍事侵攻しないって書こうと思ったんだけ ど、
なるほど、
まあ、しかしなプーチンはやるかもしんねえからなと思って、だけど諦めてないのは間違いない。これまで申し上げた通り、1990年代 の、
はい、
あの NATO の拡大自体をもうあの認めてないわけだから、
はい、
でまだ忘れてないんだから諦めないってこういう意味ですよね。
うん、
それから次に中国は台湾を侵攻しないって書いちゃったんだけど、まあ、少なくとも今年はしないでしょう、はい、だってこんな時にどうするんですか、党大会があるんでしょ、
秋に党大会、ね、
で国家主席3期目やりたいんでしょ、
はい、
だったらこれで台湾なんか入ってったら大バッシングになって大騒ぎになりますよ、ね、こと私はもっと安全にやるだろうなと思ってるので、
なる、
まあ、ないと。北朝鮮は暴発しない、これは当然で、
暴発
した途端にあの国終わるからね、
そ
んなことできるわけない。あ、北朝鮮は挑発がけしからんというか、挑発なんかしてない。挑発っていうのは相手に手を出させるようにやることが挑発でしょ、北朝鮮が本当に相手に手を出してもらったら大変なことになりますからね、終わりますからね。
だからあの弾道ミサイルの発射なんていうのも挑発ではない、
挑発じゃないんですよ。威嚇してるはいるけどね、
威嚇はしてるけれども、
すげえだろすげえだろすげえだろ、だから構ってくれよと言ってるんですよ。挑発じゃないと思ってるんで暴発はしないと、
はい、
トランプは引退しない、うん、これがね、うんうん、去年も書いたんだけど、今年は中間選挙ですからね、はい、
アメリカ中間選挙
の相当着々と準備はしているようですね。まあ、それでいろんな世論調査を見てもね、トランプさんが考えそうなこと、もしくはトランプさんの支持者っていうのはまだ3割はいますね。共和党のを中心にね。ですからその意味ではこの人はまだ生き残るだろうなと、政治的には勇気がいたしましたので引退しないと書きました。まあ、あと ASEAN は結束しない、これはまあ前からそうだ。中東は安定しない、中東安定されちゃったら私は中東屋ですから困っちゃいますからね。期待通り中東は安定しないでしょう。
さっきもね、まあ、イランの話もありますからね。
まあ、EU は分裂はしないと、これも去年と同じなんですが、やっぱりねメルケルさんはね、
はい、
すごい女性だったですよ。てか女性っていうよりすごい政治家だった。
16年間、
男も女も関係ない。もう強力な16年やるっていうのはね。
はい、
まあ、ドイツはもともと
首相長い、
ね、首相は長い、非常に賢い人たちなんだけれども、その中でも長い。まあ、しかし彼女はやはり EU を支えたんだと思うんですよ。
はい、
ただ問題は彼女のが後継者をちゃんと作れたのかな。必ずしも作ってない部分がありますよね。結局、はい、キリスト教民主同盟ではなくなったでしょ。
そうですね、ゲアして SPD、ね、
ですからこれがどのくらい SPD が、
はい、
SPD か、その EU 中心主義を貫くのか、
この
やっぱりドイツがどう転ぶかによってね、
はい、
EU の将来はもう大きく変わると思うんですが、去年も書いたことですけど、イギリスが出てっても、ね、平気なんですよ。EU ってのは基本的に大陸ヨーロッパの連合ですからね、
はい、
ですからその意味ではドイツがフランスと握ってる限りにおいては大丈夫、はい、だけどどうもほころびがあるとしたらハンガリーとか、ね、東欧の方じゃないかっていう形を少し書きました。それからインドが、まあね、クアッドで、
はい、
一応入ってきはしましたけれども、じゃあこれは軍事同盟になるのかと、オーカスみたいな形でね、
はい、
軍事同盟になるかと、アメリカとイギリスとオーストラリア、これとはまた違うんですよね。同じ元英連邦かもしれないけれども、
はい、
やっぱりインドにはインドの国益があって、必ずしも同盟関係、まあ、友好協力関係はあっても軍事同盟化するかどうかっていうのはまた別ですよねと。で最後になんて書いたかというと、
はい、
去年はですね、日本の安定は続かないんじゃないかと心配して書いたんだけど、これはいい意味で見事かどうかには外れましたね。僕は実は総選挙心配してたんですけどね。
あれだけ
コロナがあってですよ、はい、選挙だったんで、でもまあ、いろいろな理由があって、新総理が生まれて、
はい、
一応安定状態、まあ、今年は選挙がありますからどうなのか分かりませんけど、
私
一番大事なのはね、
う
ん、やはり先ほどお話ししたありました、
はい、
やはりは国家安全保障戦略、
今年改定
とどう作るかと、そして作るだけじゃなくて、これ面白いことに普通はね、
はい、
戦略があってそれで対抗があってそれで予算がこうねっていうふうになっていくんだけど、
はい、
日本はずっと戦略がないままに予算だけができていた不思議な国なんだけれども、それを、まあ、本格的に作り直すということでかなり時間が必要だろうと思います。ですから、まあ、年末までに上げるんだろうと思いますけどね。しかしそこでじゃあ防衛費どうすんねんと、
はい、
まあ、2% というかどうかは別としてね、
GDP の
2%、GDP の 2% っていうのは NATO 並みなんだけど、まあ、今日本の計算の仕方は今1% 前後ですけど、NATO 方式でもう少し加えるとね、
はい、
1. 数パーセントになるわけですよね、ですからその意味ではもう 1% とっくに超えてるんですけども、まあ、それとは別に、やらなきゃいけないことがどうも宿題として残っておりますよね。それを今年どこまでやれるかどうか、
はい、
それに各政党、与党も野党も含めてですけれども、どのような対応するかっていうのが本当に、ね、将来今後10年の日本の将来を決める大事な年になるだろうなと思います。
これその 国家安全保障戦略の改定の話が、うん、まあ、メディアで取り上げられるときによくセットというか、うん、主な議題として敵基地攻撃能力っていうのが出ますけれども、うん、これはある意味こう具体的な戦術の話になってくる
んですか、ね、うん、そう戦術なんですよね、うん、でね、まあ、国家安全保障戦略を作る中でその敵基地攻撃能力を書くとか書かないとかいう話じゃないと思っていて、要するにその僕が一番心配してるのは1956年の議論ですからね、選挙あの敵基地攻撃能力の最初に国会で議論したのは、
はい、座してしよう
もですから、その議論をまた繰り返すのかいと、はい、
憲法解釈の議論、
70年も前の話をね、うん、そうではないでしょうと、うんうんうん、やはり今の新しい戦略環境の中で、はい、我々が何をすべきかってことをさらから始めて議論していいんじゃないかなと、
う
ん、
これそうなると、うん、まあ、我々が何をこう大事にするかとか、うん、そう、まあ、例えば法の支配だとか人権だとかっていうのが確保るのかどうなのか、
それは国民の生命財産で決まってるんですよ、
う
ん、
もうその根幹の部分からこうで何が必要なんだろうね、どういう環境なんだろうねっていうのを議論してい
く、そ
う
そ
う
そ
う、
相手がどのくらい力を持っているか、それを抑止するためにはどの程度のこちらが力が必要なんですかということですよね。でこれは残念ながら競争が激しいですから、はい、常に変わっていく、それに合わせて新しいこちらの対応力、打撃力、攻撃力、
はい、
あるのは当たり前です。当たり前だと思います。
そこに同盟国との関係がどうなっていくか、
そう、それで一番安上がりにするにはどうしたらいいですかという議論をしなければいけないと思います。
日米同盟っていうのは、まあ、ある意味そのこうコストの部分でいうと相当
そうですよ、うん、だけど今はもう日米同盟だけじゃないですよね、前のオーストラリアとの合意なんか見てるとね、
円滑化協定ですか、
間違いなくオーストラリアは同盟国に近づいてますよね、
うん、
そういう形で同盟国友好国が増えることは決して悪いことではないんで、
うん、
もうこうあるべき姿に向かっているんじゃないでしょうか。
うん、これ地域に近いところでオーストラリアという存在がありますが、うん、そのヨーロッパの国々とかともこうどう結ぶとかっていうのは当然考えなきゃいけない、
そうですね、まあ、それは昔からNATO とどのように付き合うかという議論もありましたし、
はい、
だけど NATO だけじゃなくてやはり特定の国ですけどイギリスとかフランスとかね、やっぱり太平洋にちゃんとプレゼンスを持っている、もしくは持っていた国、はい、の関心は非常に高いですから、いろんな国を巻き込んだ形で、今の現状を維持するためにどうするかっていう知恵を出さなきゃいけないんだろうと思います。
お聞きの配信プログラムは日本放送飯田浩司の OK コージーアップの再編集版です。ポッドキャスト YouTube でお聞きの皆さん、通勤や移動中に最新ニュースを押さえておきたい方、放送内容を少しでも早くお聞きになりたい方、スマホやパソコンからラジコのタイムフリー機能でお聞きいただくと、放送中であれば追っかけ再生も可能ですし、放送後でも好きな時間に番組のコンテンツを自分で選んでお聞きいただけます。ポッドキャスト YouTube に盛り込まれていないコンテンツや最新ニュースと気象情報、スポーツの結果やエンタメ情報、飯田アナウンサーとコメンテーターとのフリートーク、さらに医師が週替わりで登場、健康や病気の治療法を伺う早起きドクター、さらに羽田美智子さんのいってらっしゃい、黒木ひとみさんの対談コーナー朝ナビなど盛りだくさんです。ぜひ日本放送のエリア内でお聞きの皆さん、ラジコ、ラジコのタイムフリーでチェックしてみてください。